表口の卵かけご飯の卵は先に混ぜてからご飯にかける方、マイラケンです。
あー、マルトです。うん、なんか言ってよ、もう何にも考えてなかったよ。そういえば自己紹介をしなきゃするって言ってたような気が。
漫画っていうか作品のタイトルとかにもなってますけど、目玉焼きの黄身をいつほぐすとかですね。
あ、
そういうなんかこだわりってあります？
卵かけご飯なんて僕子供の時に食べて以来食べてないかな。基本的に生卵ダメなんで。
あ、そうなんですか。
ダメだってわけじゃないけど、目玉焼きもドローンとしてるやつって大人になるまであんまり好きじゃなかったもん。
へー。まあ、卵焼きその焼き方そのものもね、結構こだわりがあって、半熟じゃなきゃダメだとか、完全に硬くなるまで焼かなきゃダメだとか、いろいろまあありますけどね。
うんうん、
あと外国人の人なんかはサニーサイドアップとかなんかいろいろあるじゃないですか。裏返して黄身を潰す両面焼きとかね。
ああ。
ありますけど。
あんまりこだわりないです。そうですか。甘くなければいいです。
かけるものもなんかいろいろケチャップだ、ソースだ、醤油だ、塩だけだ、みたいな。ありますか。まあ、好きに食えよって思いますけど。
ウィキペディアにすごく長々書いてあるのってそれでしたっけ？卵かけご飯でしたっけ？
卵かけご飯、この間テレビでやった、その専門家が言うには、卵かけご飯は、
卵かけご飯の専門家なんているの？
専門店があるらしいですよ。
ああ、まあ、いいお米といい卵？
いい卵ね。うん。
売ってる卵って今すごいちっちゃくなってないですか？
ものによるかな。L とか、あと、セブンイレブンとかで買ってくるパックって、まあ、若干高めですけど、大きさバラバラで入ってますよね。
はあ。なんか、卵の中の黄身がやがて生命になっていくって、なんか、ちょっと怖くない？
昔は有精卵が混じってて、とんでもないのが出てきたりとか。
いまだにうずらはそうらしいけどな。
最近はね、もう、その辺は、無精卵しかないから、安心ですけど。一回でもそんなもんが出てきたらトラウマですけどね。
魚の切り身とかよりも、生命を感じるよ。あ、これは、この命の元なんだっていう、魚の切り身をこう、ね、お刺身とか食べてもさ、これは死んだ魚でとかって思わないけど、卵の方がなんか生命感を感じるな、僕。
まあ、そういうね、生命の元そのものですもんね。
それがさ、あんなドロンとしてんだよ。で、それを、ご飯の上でぐちゃぐちゃにすんの？解体すんの？うわ、なんか怖いな。
そう、専門の人が言うには、混ぜずにそのままかけて、ご飯の上でかき混ぜるのがいいらしいですよ。うん、僕は、かき混ぜて、醤油混ぜて垂らしたやつを、かけてご飯と混ぜて、で、その上にさらに納豆を乗っけて食べるのが好きですけど。
ああ、割った卵を小皿の方に入れといて、そこで溶いて、それをご飯にかけるんじゃなくて？
ああ、そうそう、僕はそうです。
溶いた後にフライパンの上に乗せて焼いてみたらどうですかね。美味しいですよ。
それスクランブルエッグじゃないですか。
いや、生卵を乗せるよりもさ、そういう風にした方が美味しくないか。
まあ、いや、だから気分によって変えるわけですよ。今日は目玉焼き、ベーコンとかね。あと、スクランブルエッグ、ちょっと甘くしてみたりとか。まあ、本当にね、卵の食べ方いろいろあって、スクランブルエッグっていうか卵焼きですか、あれに砂糖を入れるのはもうご法度だみたいな人もいるし。
ああ、僕甘いもんがとにかく好きじゃないからな。
ああ、
なんで外で売ってるこうお惣菜とか卵焼きは甘いんですかね。
でも丸さん、うちの田舎とかみたいに本当に砂糖をドバッて入れるような、その風習っていうんですかね、習慣のあるところに行ったら多分絶句しますよ。
ああ、トマトに、あれか、砂糖を山盛りにかけて食べる地域、
何でもかんでも甘くするなよみたいな。あ、トマトに砂糖とかかけてたかな。寒天とかを食べるときに、まあ、蜜だったりとか、あと、酢醤油とかでね、食べるやり方あるんですけど、うちの田舎は砂糖つけて食ってましたから、ちょっとびっくりしました。まあ、その辺は関東、関西とかでもね、いろいろ違いますけどね。で、何の話をしてるんだっていう。
卵かけご飯の話でしょ。
そうなんですよ。
ああ、そうか、そうか。最初の自己紹介、考えとかなきゃいけなかったね。もうとにかく、時間あんならじゃあ録音しましょうか、みたいで始まったから、何あるかっていうもん考えてないわ。
ということで、ちょっとご無沙汰してしまいまして、この間にもまあいろいろありました。
ああ、そうなんだ。僕は特にないです、ね。
いや、だって、そうですよ。だって、この間、やって、その、ノート買わないみたいな話をしてて、で、ついに買ったんですけど、それからもうさらに2ヶ月ぐらい経ってるんですよ。
ノートパソコン買う買わないみたいな話はだいぶ前じゃないですか。
しました。うん、そうそう。結構、夏だか秋だか。
63回、レッツノートの、あれをやってますけど。最後68回ですよ。
こんな高いの買えねえよっていうのを買っちゃいまして。
ああ。
あの、慣れてくると Windows 10になったおかげで良くなった部分っていうのも当然あるんですよ。
うん。
あの、前はしばらく使ってるとエクスプローラーがなんか変な感じになって再起動しなきゃいけないとかあったんですけど、その辺も落ち着きましたし。
あなたタブ開きすぎなんですよ。
Firefox？
うん、うん、うち、僕3つぐらいしか開かないけど、あなたなんかすごい、なんかあのタブのスペースがちっちゃくなるぐらいいっぱい開いてるじゃないですか。
16GB のメモリに物を寄せて開きまくってます。
あの開いたページ分メモリ食うでしょ、あれ。
とにかくメモリ食うのは Firefox とかですよ。あれだけ食っちゃうんで。
とにかくうちもこう、なんだろうな、あの、フラッシュ関係、なんか飛ぶのフラッシュが原因だと思うんだけどな、あのアニメのサイトみたいに動くやつ。
はい、はい。
まあアニメの公式サイトもなるべく画面とか動かさないようにしてほしいよ。
まあ、見てくれ的にはね、あの、昔ながらのこう手打ちでポチポチこう HTML タグ打ってた時代のだと、まあ、クライアントとかになってほしないかなっていうのがあるでしょ。
あの、ほら、あの、
今時これ、
タレントさんで有名な人いるじゃないですか。
あの、安倍博士、うん、
あのトリックの人の、
はいはい、あの今下町ロケットであれですけどね、
あの人のホームページみたいにさ、あの
サンライズ世界一軽いらしいですか。
サンライズさんはでもサンライズさんのホームページは割とこうレトロな感じだけど、もうとにかくアニメの公式サイトに行くと、うん、画面動いていきなり音出てて未だにすごい多いからさ、
そうですね。
あの安倍さんみたいな感じのホームページにしてくれ。
まあ、この間も言いましたけど、うちのサイトも安倍さんのホームページ負けてないぐらい早いですよ。
あの、マウスカーソルを星をかけるとかさ、そういうのすれじゃん。
まあ、マウスカーソル追っかけさせてぐらいじゃ遅くはならないと思いますけど、ね、
コンテンツの半分ぐらいが工事中なんでしょう。そうそう、だって、まあ、ね、あなたのホームページ、あの、はい、ニューの文字が光ってたもんね。
あ、自負でね。あ、でもね、ニューのマークぐらい動いてないと目引かないんで、動くのはあそこだけですよ。別にあったかっていいじゃないですか。
あのくらい。あ、ね、あの、僕自動車のサイトよく行くからさ、あの、自動車の、あのサイトってすごい見づらいのよね。
あ、そうですか？
なんかどっかそのウェブ制作の会社に丸投げしてんじゃないの？だ例えばこの、
自動車って自動車メーカーのサイト
ってこと？そうそう、トヨタとか日産とかマツダとかさ。この車の寸法が知りたいって、どこじゃいいんだよって分かんないんだよ、結構あって、それが。
ウィキペディア見ちゃった子は早いっていう。
あ、ほんとそうですよ。あの、正面からの画像が見たいとか思ってもさ、なんかいきなりこう、タレントが嬉しそうに運転してる動画かなんかが流れちゃったりして、そうじゃなくてって。後ろからが見たいんだって、まあ、3面図ぐらい出してくれれね。
車のメーカーなんかは特にね、昔から CM とかもでもそうですけど、やっぱ高級感を歌ったりとか、ラグジュアリー感とかいうやつですか。
いやー、大会社の自動車会社なんて給料いいんでしょつって学歴重視で取って、対して車なんて興味ない奴がいっぱい入った結果が今の自動車ですよ。
はぁ、まあどの業界でもそうですけどね。
うん、学歴だけはいいけど何にも面白くないって。
俺、この業界でこれを作りたくて来たんですっていう人を弾いて、普通の人を取っちゃったりとかすると、まあ、末路は大体予想つきますよね。
それを、こんなのが好きなんですって言って、そのまんま昔の給料のまんまでやっているのがアニメと漫画の業界でしょ。もう好きの1年のみでやってるっていう。
アニメの場合はなかなか難しいですよね。じゃあ給料を上げて楽に暮らせるようになったら全く努力しなくて質が低下するだろうとかいろいろ問題があるんで、芸術方面はなかなか難しい。
それは人間的な堕落の問題であって、
まあ今でもそういう、そういう、なんだろう、ずるいことをやる人だけがいい目を見てるみたいなのはやっぱあるみたいですからね。
ああ、いや、ただそう、本当そうですよ。なんとかなんないですか、このずるい人だけ金儲けてんなっていう。
そうですね。
こんなバカ正直な僕が非常にこう今お金にこう、まあお金に困ってるっつうのもなんだけど。
基本的にどんな職種でもそうですけど、本当に正直者だけで構成されてるんだったら何の問題もないわけですよ。 みんなが何も言わなくても努力を続けていいものを作ろうってなってりゃいいんだけど、人間そうはならないから。そうなるっていうと、もう好きな人の情熱に頼るしかないみたいなことになるんですよね。いや、給料払ってあげろよとは思いますよ。思うんだけど。
ずるいやつが生き残ってるもんな。
そう、どの業界でもそうです。まあ、というわけで、平成がそろそろ終わってしまうらしいという。
JR が E 電になるって言ったのあれって平成元年ぐらいなの？
ああ、僕が上京したばっかりの頃は、山手線の駅の中にでも E 電こちらみたいなのが貼ってありました、ね。
結構でも後々までちっちゃく E 電って書いてあるとこあったけど。
あった。ありました、ありました。もうすっかり消えましたけど。
大体平成って今年平成何年なんですか？
30年ですよ。30年。霧がいいから30年で終わろうね。
僕の部屋に平成のカレンダーがないから、平成って書いてないのよ。だから結構今平成何年っていうのを調べるのに、まあネット環境があればいいけど。
いや、平成、まあ、世代的だけにすれば、みたいな話もあるので、僕もそう思うんですよね。うん、結局免許証とか見て平成何年までって書いてあったけど、いつまでだよってよくわからん。
それ、また同じ過ちを繰り返すのか。
まあ、しょうがないですよね、こればっかりは。
次は何になるんですか？
まだ決まってないというか、決まってるのかもしれないけど、発表はされてないという。さっさと発表しろよって
。かっこいいのにしてくんないかね。平成ってさ、まず平っていう文字が気が抜けてんじゃないですか。もっとあれをさ、かっこいい感じにしてくんないか。
いや、発表された瞬間は平成とか思いましたけど、定着しましたもんね。
定着も何もしょうがないっていう。もう従うしかないですよ、あれ。
まあ僕らなんかは当然昭和から平成に切り替わるという、あれ体験してますけどね。あの時は本当急でしたし、正月過ぎてすぐだったんで。
まあまかり間違ってひらがなとかカタカナにならないだったら何でもいいんじゃないですか。決まってるんでしょ、あれ。
山手線の駅なんかでも新しい駅の名前が決まったそうじゃないですか。
そうなの？
知りません？
山手線が新しい駅作る余地なんてあんのか。
一個できたんですよ。それだいぶ前からやってたんですけど、この間公募で募集したっていう。
ああ、なんか変なやつね。
そうそう、高輪ゲートウェイという名前が。
高輪ゲートウェイ？うん。高輪、全然高輪市とか高輪区とか関係ないの、それ。
高輪からするとちょっと外れてるらしいんですけど、もともとだからゲートウェイっていう名前というか、そのあれが先にあったんで、まあゲートウェイが外されることはないだろう。
なんかその地にゆかりのある感じなの？ゲートウェイって。
なんだったっけな？なんかあるんですよ。すいません。僕、ちょっと詳しいことは忘れち
ゃいました。駅名なんてそこの地名でいいじゃねえかと思うんだけど。
そうすると高輪じゃなくなっちゃうんですね、多分。全然違うじゃねえかよって話してから。
まあ、東京ディズニーランドが東京じゃねえってのと同じ誤差の範囲内ですか。
まあそうですね。
それは結局そう、高輪ゲートウェイになったの？
そうですね。
とある魔術のインデックスが出てきそうな、あれだな、駅名。
まあ、新しい駅だなって分かりやすくていいんじゃないですか。
いかにもライトノーベルとかの学園都市みたいなところにある名前だな。高輪ゲートウェイ。
いいとこなのかしら。
そうなんだ。別にいいじゃん、それで。なんか問題あんの？
なんか、要するに、漢字二文字か三文字みたいな感じで、山手線の駅って、あるじゃないですか。うん、山手線の駅の歌といえば、昔、何でしたっけ。
ああ、小林明さん？
ああ、そう、小林明。小林明の山手線の歌を歌ってたじゃないですか。
どんな
歌？恋の山手線だ。思い出した。
自動車商家と同じ人？
あ、そうそうそうそう。ああいう同じような感じの曲ですけど。あれに、高輪ゲートウェイ混ぜなきゃいけないじゃないか。
高輪じゃないんだ。高輪ゲートウェイ。
そうですね。
かっこ悪いっつんで、反対運動かなんか起きてんの？
伝統的な山手線の駅名って、二文字か三文字の漢字っていうのがずっと繋がって
る。あ、そんなのあったんだ。
そういうシンプルな昔ながらの名前なのに、いきなり横文字が入ってきて、みんながこう、統一感が取れんっつって。
へ
署名運動してとかって言って、まあ多分揺るがる、変わることはないと思います。まあ
でも開業予定が2024年ですよ。2024年なんて僕この世にいない可能性の方が高いんじゃないですか。
言ってる。ああ、いや、俺もなんかもうね、東京オリンピックに合わせて開業するのかと思ってましたけど、もっと先なんですね。もう
2020年度が暫定開業予定。
あ、そうですか。
大体前後の駅は何なんだ、田町と品川の間か、田町で次が高輪ゲートウェイか。でもほら、山手線ぐらいだって今ほら、駅のアナウンス次は何々ですって言った後にさ、あの女の人のさ、This is なんちゃらかんちゃらエアラインみたいなこと言うじゃね。こういう横文字が入ってるイケメンの方がナチュラルに言いそうだ
けど。高輪ゲートウェイとか言われちゃう。うん、
あの CD 買ったもんな。あの女の人の、あの電車の中の音声の CD。なんか勢いで買ったけど、聞いてってこれどうなるっていう。
そう、ポッドキャストで話題にしたことないけど、マルサ意外となんか鉄なん、鉄っつったらあれかもしれないけど、いわゆるこう、運転席からカメラでずっと路線のね、あの状況を映した、う
ん。よく利用する電車のやつは買ったんだけど、最近電車を利用しなくなったから、全然買わなくなったけど。
ああ、身近なところでは相鉄線と。
でもあれさ、たまに見るんだけど、結構複雑な気持ちになるのは、あれノーカットなんですよ。だから例えば終点から終点までの映像だと、ずっと見てるってことは、終点から終点までの映像の時間を無駄にしたっていう。結構ね、って思うわ。え、
ずっと画面見てるんですか？ BGM みたいな。
いや、それはない。でも一番最初1回ぐらいはずっと見てるような気がする。
すごいな。
地下鉄のとか買いましたけど、地下鉄とか結構ね、最初ずっとトンネルだからつまんないかなと思ったんだけどね。結構楽しいんですよ、地下鉄。
ああ、どういう具合に？
いや、例えば、まあ、駅に入る前までも地下でこう分岐したりするんですよね。
ああ、はいはい。
ああいうのなんか全然見ないからさ、通常では。
地下鉄も、例えば、古い銀座線だったりとか、丸の内線とかは、なんか変なところに繋がってたりね。他の線とこう、引き込んだりとか、いろいろなんかあるらしいですよね。
たまに表に出るしね。
あとは銀座線でしたっけ？幻の駅とかあるんで、そういうところがちらっと見えたりとかするんじゃないですか。まあ、配信になった駅とかあるんですよね。秋葉原の。
あったかな。なんか字幕でそういうのが出たような気もするけれど。
うん。
ホームドアがあるじゃないですか。
はいはい。
あれ、満員のこう、通勤ラッシュの時に、ホームドアがない駅にこう、バーって入っていくの、運転手さん怖いだろうね。いつ飛び込んでくるかわかんないもんね。
そうですね。あれは、まあ、誰にでも起こり得ますからね。僕は、それはそういうのに出くわしたことないんでいいんですけど、運転手さんだったら一緒に一度ぐらいあるんじゃないかと思うと、ちょっと、微妙な。
うちの、このね、我が、そう、こう、地域の相鉄線なんて、ホームドアほとんどないから、駅止まる寸前まで、毎回思ってたら気が持たないけどな。
うちの最寄り駅は、と、ついに工事が始まる雰囲気ですよ。
自殺の名所なの？
いや、そんなことはないんですけど、東上線、順繰りにやってって、和光市の駅とかはもうついてるんですよ。だからいずれ着くんだろうなと思ってたんですけど、ついにホームに、チョークで丸い印とかが打たれてるんで、あ、これは始まるな。
え、それは何？誰か飛び込んで現場ってことじゃなくて？
いや、そうじゃなくて、ここにホームドアのあれを打ち込みますよっていうのが。
通常にあるドアぐらいだったら、あれほら、体育の時にああいうのピョンって飛ぶ競技あったじゃん。あれなんて言うんだっけ？
走りたかった。
あのぐらいでこう、いけないか？
まあ、いけるとは思いますけど、それが、例えば酔っ払いが足を滑らしたとかですね。まあよく目の不自由な方が誤って落ちたりとかっていうのは避けられますよね。
いや、意外とうちの近所の駅じゃないけど、ちょっと近くの路線のあれで、女の人かなんかが、押してさ、っていうのがどうも余罪があるっぽいやつだったから、意外と何人かは自殺扱いになってそうだけどな。
ああ、実は他殺。
うん、実は押されてた。
それは怖いですよね。あるかもしれない、
ね。あれが防げるだけでもホームドアっていうか、ホームドアにするぐらいだったら、海外みたいに全部一面ドアにしちゃえばいいのにね。建物の中みたいに駅しちゃって。
例えば、新しい路線の南北線とかはそういう形式になってますよね。
じゃあ新しくする、この、高輪ゲートウェイでは、こう、ね、そうだから先進的な装備をつけて。
ああ、その可能性ありますね。わかんないけど。山手線もちょっと前までは、つけられなかったんですよね、あれ。ドアが6枚ある車両が混じることがあったんで、位置決められなかったんですよ。で、それが、副都心線とかができて、分散して、だいぶ山手線も落ち着いたっていうか、割と空いてますもんね、最近乗っても。なんで、
全部。目の手術をするときに、都心に行くときに、降りる駅間違えて、降りた駅が、駅がなんか細いの、スペースがあんまりない割には、横須賀線とかね、成田エキスプレスがね、なんかすごいスピードでこう、通過すんのよ。ちょっと減速したりとかしないんですかね。怖いよ、あれ。風圧ですっ飛ばされそうになるぐらいで。
まあそんな感じで取り留めもなく言ってますが、まあおそらく今年最後の更新になると思うんで、ついでなんでちょっと振り返ってみますかっていう。
今も話したところ全部カットでも何のもんでもないですけ
ど、今年振り返ってじゃあその頭から何があったかっていう。
いや全く覚えてないでしょ。覚えてます？1月2月何があったの？
1月2月本当どうでもいいですよね。
いやもうだここ1、2ヶ月ぐらいのことしか覚えてないですよ。
もう今年終わりかよって話ですからね。そうですね。
いやー今年は1年誰からも飲み会誘われなかったな。
僕は2週間ぐらい前に飲みが1回あっただけで、今年はもうほぼ何もなかった。
いやーこのまま多分ひっそりで息絶えていくんだろうな、誰にも誘われず。いや今年会社員になりたいよ。会社員になれば飲み会とかあるんでしょ。
最近は今年はもう辞めるかみたいな企業も多いらしいですけどね。
あ
なくてもいいだろうっていう、みんなそういう風潮になりつつは。
ただ酒飲めるんですよ。ただじゃないのか。もちろん上司のおごりでしょ、ま
あ、上司のおごりっていうか、年に1回の忘年会ぐらいは予算出るんじゃないですか、知らんけど。
忘年会ぐらいやりゃいいじゃん。余裕がないってことか。
忘年会ぐらいやらないとお金も回らないですよね。
金銭的にも余裕がないし、まず行きたくねえっつうのは精神的にも余裕がないってことだからな。
まあ、酒飲むのが好きな人はいいんですけど、まあ、半分ぐらいはどうでもいいと思ってますからね。飲みたくもない
し。ジュース飲んでりゃいいじゃんよ。お茶でも飲んでりゃいいじゃん。
その場の雰囲気が耐えられないとか、例えば一発芸を強要されるとかですね。
それは確かに嫌だけど、そんなとこあるんですか？
いやー、意外と昭和っぽいのが残ってんじゃないですか。
大企業とかって言われてるところの、でかいホテルの一室借り切ってやるような忘年会は、そういうの強要されるのかな。それは嫌だな、確かに。
僕は別に居酒屋に行って、ちょっとね、ちょっと飲みながら楽しくお話をするみたいな飲み会だったら別に普通に大歓迎ですけど、うちはゲーム作ってた頃もそうだし、今のボスもそうなんですけど、酒飲まないんで基本的に。だからまあ、そういう機会もなくてありがたいもんですよ。
うわ、飲み会もないんじゃ何？あ、じゃあ、お疲れさんしたって解散して終わり？
飯食って帰るか、ぐらい。飯はよく食いに行きますけどね。
あ
そうそう、全然関係ないけど、昨日何かでたどり着いたのが、温泉娘っていうコンテンツがあるらしいんですよ。
現在進行形のコンテンツなんですか？
と思います。だいぶ前から展開はしてるんだと思うんですけど、キャラがなんか結構増えてて100人超えてんのかな？
温泉娘。
おそらくソーシャルゲームの類なんだと思うんですけど、日本全国の各地のその温泉、有名な温泉を擬人化する。
擬人化なのか。擬人化か、温泉に女の子が行ってレビューするとかじゃなくて。
そうそう、温泉もですね。
お湯の擬人化かい。
で、うちの田舎にも二人ほどいるっていう。
温泉ランドとかああいうところの娘はいないの？もうちょっと俗っぽい感じのこう、擦れた感じの娘が、ああいう温泉ランドとか。
まあ、まあ、ピンからキリではありますけど、普通に可愛い子ばっかですよ。
うわ、すげえいっぱいあんな。関東地方。
東京なんかは温泉少ないですから、大田区一箇所だけだったんじゃないですか。
埼玉一人きゃいないよ。
埼玉あれでしょ？秩父の方でしょ？
うん。
埼玉は何もないですね、本当に。何もないけど、
十万石饅頭があるじゃないですか。
まあね。
埼玉メーカー。
十 中万国まんじゅうよりは、福蔵の方がうまいかな。
いやー、未だに食べてないけど、僕が幼少期からずーっとあの CM を聞かされてますからね。
そうですね。
埼玉メーカー。
埼玉でもありがたいことにですね、何もない代わりに災害もないという。
埼玉、とにかく遊びに行っても、まあ都市計画がずさんだなっていう、道がまあとにかくわかりにくい。
道ひどいですね、埼玉は。
うちが意外と都心に出るのも不便だから、どうね、行くのもまあ2時間コースだからな。横浜ってもうちょっと便利なんじゃねえかと思うんだけど。
そう、ってな感じで、まあ今年もいろいろ、まあアニメなんかでもね、傑作というか、いい作品ありましたけど。
温泉娘はもういいんですか？
温泉娘、あ、そうそうそう。
温泉娘ってこれさ、温泉の擬人化で書いてくださいって依頼されたらすごい困るよね。どうすりゃいいんだって
。ああ、まあ、そういう意味では、こういう、これこれこういうイメージで、なんか、その、周りにこういう観光地があって、みたいなのからなんか、インスピレーションをね、出てくるんでしょうけど。あ、そう、それで、こんだけキャラがいるから、うん、自分の誕生日と同じキャラがいるんじゃないかと思って、ポチポチ探してたんですよ。
うわ、これ一人一人調べんだ。すごい人ですよ。
頭からポチポチ見ると100人以上いるんで、まあ、それはカンコレのカンムスと比べりゃ全然少ないですけど、まだ。で、そしたらなんか同じ誕生日のやつがなんか4組だか5組とかいて、ちょっとかぶりすぎなんじゃねえかと。
9月とかはやっぱりいるな。9月とか誕生日のやつって多いんだよな。
11日とかね、結構いましたよ。
9月10日誕生日の人は何て読むんだこれ。そうね。ナス一葉っていう人か。
ナス？ナスの与一じゃないの？
いや、女の子の名前がナス一葉。まあでも、与一を逆に書いて一葉って読むんだろう。温泉の擬人化って言われてもなーって。
そう、で、僕の誕生日ってなかなかキャラがいないんですよ。
あ、そう。
有名人とか著名人には何人かいるんですよ。いるんですけど、アニメのキャラとかであんま見たことなくて。
へ
ぇ、うん。で、そしたらね、いましたよ、温泉娘。
ああ、よかったじゃないですか。誰子ちゃん？
川口子高見。
川口
子ってことは、なんで山梨か？なんか富士山がどうのかとかね。
すごい、金髪サーテロールですよ。
そうなんですよ。だから、ちょっとこの子応援しようかなっていう。何の意味があるの？
応援しようかなって。
いや、そのぐらいね、同じ誕生日のアニメキャラって少ないんですよ。まあ、
あ、入刀さんなんて絶対恐竜キャラかと思ったら違うな。だって、入刀温泉の擬人化って言ったら父でかくする意味ないじゃんね。
うん、他にもおっぱい大きいキャラはたくさんいますけど、で、しかも入刀なごむかなんかでしょ、名前が。
なんかゲロ温泉とかどうなってんだ、なんか大酒飲みとかなとか。
名前で面白いなと思ったのは野沢奈々子とかでしたけどね。まんまじゃねえか、野沢奈々とか。で、うちの田舎は二人ほどいるんですけど、川棚温泉とか、湯本温泉とかあるんで、そうだろうなと思ったら、やっぱそうでした。まあ名前長戸さんでしたけどね。
まあほら、ご当地アクションヒーローみたいなのいるじゃないですか。
うん。
あんな感じで、こういうで地道にこう、あ、でも、全国の温泉だもんね。その土地の温泉の擬人化でこう売っていこうってんじゃなくて、全国でやってんのか。
そうですね。
こういう感じのコラボだとさ、うっかりこう、エッチな絵をツイッターとかに上げるとさ、エッチなアニメキャラの絵とかに全く面識のないお偉い方が、こういうのは一切禁止だって言いそうだな。
でも温泉に入ってる絵を描いて怒られるのは不本意じゃないですか。温泉なんだ
し。お湯でしょ、こいつら。
お湯、まあまあ、温泉全体のイメージキャラってことなんですかね。
なんか全然ピンとこねえな。
いやでも、例えばダムってあるじゃないですか。
ダムカード持ってますよ、僕2枚ぐらい。
持ってるとは思わなかった。
もう、
そう、だからそういう感じで、行けば、温泉娘のカードがなんかもらえるみたいになったら、結構、ね、いや、わかんないですよ、やってるかどうかは。
いや、当然やれよと思うけど。
うん、やれば、例えば集客であったりとかね。
うん。コレクション魂に火がつくとね、行かざるを得なくなる。僕、佐渡に行った時にダムカードもらってきたから、行くのにめんどくさそうなところを一番最初にもらってるから、集めていくの割と楽そうだけど、そんなことないのかな。
わかんないけど、でも、割と近所にもでかいのあるでしょ。
なんか僕割とダム行ってるような気がするな。カードもらったのはそこだけだけど。でもダムって行ったところで、ダムですよ、ただの。別に何もないのよ。
じ や、そうだけど、例えば黒部ダムとかみたいに歴史をこうね、この先人が切り開いた、ね、大変な思いをして作ったダムなんだなっていう、そのドラマを感じながら見るっていう。
ああ、そういうので行ったことは一切ないですね、僕ね。あの、心霊スポットとして僕結構行ってるけど。
あ、そうなんですか。
温泉も擬人化、とうとうお湯も擬人化ですか。じゃあ、ミネラルウォーターとかも擬人化できそうだな。
うん、アニメキャラのミネラルウォーター出てるじゃないですか。この間、丸田さんにもあげたでしょ。
これ、賞味期限あるんですかね、あの、あれでしょ、あの、アクア水でしょ、アクア汁でしょ。
アクア汁
ラブラブサンシャインのアクア汁。
まあ、ラブラブサンシャインといえば、まあ、来年早々に劇場版公開ですよ。
なんか、あの前のラブライブと同じで劇場公開が終わるともう完全に物語が終わるのかな？
その後また新作できるかもしれないですけど、わかんないが。
ちょっと、あのラブライブさせてどんな話でしたっけ？
俺が覚えてる。
あの、ほら、僕の中で、もうあの登場人物たちが、こう、あの脚本とかを考えた劇中劇っていう設定がもう頭の中についちゃってるから、なんか僕の考えたラブライブサンシャインの話になっちゃってんだよな。もう学校廃校がどうたらこうたらみたいな言ってたよな。あ、統廃校か。
まあ、結局それは回避できなかったけど、思い出に残りました。終わり。え、ちなみにラブライブサンシャインって今年でしたっけ？
それがね、結構さ、その今年のアニメの総括みたいなところが全くできないですよね。わかんない、ね、今年やったアニメ。
いや、まあ振り返ればもちろんね、データはありますから、いいんですけど。
2期は今年じゃないの、
まあ、うん。みんなの心にかなり残ってるっていうのは、ゆるキャンだったりとか、あとは、空よりも遠い場所だったりとか、そういうのは、まあ覚えてるんですけど。
うちも全く話せないな。2018年アニメっつんで出ないのか。アニメ一覧って、あ、でも、春アニメ一覧とかになってますけど。うわ、そんな季節ごとに。
まあ、この間の直前のね、ポッドキャストで、秋の新番組についてちょろっと言いましたけど、まあ、ゾンビランドサガなんかは、結局我々二人は最後まで見たっていう。
ゾンビランドサガはとりあえず今年のアニメだっつなを、とりあえずわかるけど。
今こう。これ忘れようだってちょっと問題
な。今検索してきて、メガロボックスってね、あったあった、そういえば。メガロボックス、見てた見てた。あ、一応でもこれは、僕がアニメ見てる中で数少ない完走したアニメですけどね。最近途中下車が多いから。
あれ1クールだったんでしたっけ
?1 クールでしたね。ガンゲールオンラインも最、あ、ガンゲールオンラインも一応最後まで見たのか。
あ、見ました？最初回だけどうのこのって言ってたじゃないですか。
ああ、そう、原作先に読んじゃったからね。
うん、まあ僕の方は結構まあいろいろありましたけど。
あったあった、ウィクロス。ロステージなんちゃらウィクロスってカードゲームのアニメを見た見た。あ、意外と見てますね。
意外ととか。
いや、完走してるアニメなんて全然ないかなと思ったけど。いや、このカードのやつも全部見たもんな。あ、なんかほら、あの、新しいプリキュアの見たけど。
ハグットプリキュア？
次やるやつ。新番組
で。あ、次。なんでしたっけ？トゥインクルなんとかってやつ。
あれ、なんかツイッターかなんかに上がってた絵が本当の記事だとしたら、あの、変身しても、ロングにならないプリキュアになるぞ。久々に。表口聞いてんのかな。プリキュアの作ってる人が。
そんな
ショートとか、髪の短い子が変身してロングになるとがっかりするっていうのを聞いたんじゃないの。
二段階変身とかいろいろあるかもしれませんが。
まあ、いや、まあ、どうせ真ん中辺ぐらいでパワーアップして衣装変わったりするんじゃない
の。その可能性もありますよね。まあ、今期はだから、グリッドマンとか、ゾンビランドサガとか、うちのメイドがうざすぎるとか、まあ、もちろん、舞台裏も撮ってますけど、あと、前期、夏から始まってるので、バナナフィッシュとかも非常に、質の高いいい作品でしたね。
でしたねって言われても、僕は、ゾンビランドサガしか見てないんで
。ゾンビランドサガなんか、丸さん、すごいお気に入りの回があったみたいじゃないですか。
あれが、ツイッターで何回も。何話だかわかんないけど、ゾンビランドサガ一回視聴やめてんだよな。
あの僕も序盤でどうかなと思って、まあ、二度と見ることはないかなと思って消しちゃった回があるんですけど、今となったら全部撮っときゃよかった
んですか。僕が何回も見たやつって何回、何話だあれは。5話かな。
6話とかじゃないですか、
ね。君の心にナイスバードサガってやつかな。サキちゃんの回で僕一回やめてんだよな、みんな。
サキちゃんの回ってヤンキーの。
あのさ、二次元ヤンキーキャラ萌えあるんだけどさ、 いいよ、あの、掘り下げなくてさ。うん、あのね、うちの近所、暴走族うるさいんだよ。なんか、まあ、アニメで見たくないよ。うん、
なんか、鳥の格好してコマーシャル撮るやつと、あと、なんか後半ドロンコになってたやつ。
ああ、ドロンコになってる回とコマーシャルの回同じなのか。
一緒じゃなかったでしたっけね。確か。まあ、はっちゃけてます
ね。うん、全体的なこう視聴印象が、決して悪くはないんだけど、なんかモヤモヤするなっていう感じだな。
まあ、エキセントリックな部分もあり、ね、ほろりとさせるようなところもあり、まあ、ちゃんと掘り下げがうまくいってるキャラもありとか、まあ、そういう意味では、見るに値する作品でありましたよね。ちょっと終わりが3話かけてやったやつが、2話ぐらいに縮められねえかな、俺とか。
最終的には、あの、グラさんの男は何がしたかったの？あの女の子を蘇らせたかったの？
要するに何をやってもうまくいかないっていうところでそのコンプレックスがあってっていうのをずっと、ね、幼い頃から見ていて、でその子が、まあ、結局こうなんだろう、やる気になった瞬間に跳ねられて死んじゃったわけですよ、うん、でその無念さをずっとなんか見守っていたっていうので後押しして成就してやりたいみたいな、まあ、恋心の話ですよね。
だから割と、まあ、最終的にはあのもう目標は達したわけね。
うん、だから精神的にこう後ろ向きな状態からスイッチして前向きになったじゃないですか。だから物語としてはちゃんとなってるんですよね。
他の子はだからそのまあだからあのヒロインの女の子はあまあわかるよ。他の子はどういう、
うん、頭数を揃える
だけか
と思ったんですけど、まあいろいろそれぞれ救いがあったりとかしたじゃないですか。だからまあ、まあみんなそれぞれ無念さを抱えてて、そういうなんか機会があったんでたまたま集めたみたいな感じなのかもしれないし。
あの、まあでも。あれか、各キャラクターのエピソードで、昔からいる感じの女の人のやつは単独エピソードがないのか。
オイランさん。
あの人なんかいつもぶん殴るタイミングがちょっと変だよね。
あれはあれでいいんじゃないですか。
ああいうキャラなんだなっていう。
まあ、マサオくんの話とか良かったじゃないですか。
いいんだけどさ。なんか、あの話、いい話なんだけど、なんかちょっと、なんだろうな、僕求めてるのとなんか違うかなっていう。
もう、あれで、ね、全アニメファンに衝撃が走りました。マサオくんって誰だ、
ね、いや、ほ
ん
とね、うん、あの、性別判定は最初にやらないと荒れるから、絶対。あれは荒れたんですかね。
あれだっていうかやられたって感じだとは思いますけどね。
ああ、
うん、いや本当に劇中の主人公と同じで、あのちょいちょい出てくるマサオくんって誰って見てる方もなんかおかしいだろうって話だった。
うわ、なんかエッチな同人誌書いて全部書き直しみたいなことやってる人いるんだろうなきっと。
それはそれで女の子だったらよかったのに願望を満たせるから、それはそれで重要あるんじゃないの。
最終的にゾンビっていうのをこう、バレてもやっていくの話かと思ったわ。
ああ、まあ、一部にはバレてるみたいですけどね。でも、マサオくんもあれじゃない、ゾンビになったんだから取っちゃえばいいじゃんね。
ああ、なんかあの最終回の終わるところであの芸能記者とかなんかがさ、昔の写真とこう、今のあの女の子の写真を見比べ
て。そう、要するにだから過去に生きてて、今はもう死んじゃったとかっていうのがなんか集まってるぞみたいなのに気づいたっていう。
気づいたとかどういうことなんだみたいなこと言ってたけどさ、どうもこうもねえよと思ったけども、なんか、こんだけ証拠みたいなのが揃っててお前の反応それかっていう。
いや、まさか、みたいなことなんだろうと思います。
まあなんかゾンビというよりも、とはぎ美しくみたいな感じだったけど。
僕らもなんかゾンビ映画、まあ僕もそんなゾンビ映画好きなわけじゃないし、あれですけど、主人公がこう軽トラに跳ねられたりとかっていうのも、ね、邦画に元ネタみたいな、なんかあるらしい、ね。
そうそう、この前言われて Amazon プライムで見たら、まるっきり同じだったもんね。
何でしたっけ、キサラギでしたっけ、キャッツアイじゃないんだっけ。
いや、おそらくもう二度と見ないだろうと思って、タイトルも記憶から消えちゃったけど。
なんで、まあ、ホラー映画だったり、ゾンビ映画だったりとか、なんかいろんな、もしかしたらオマージュ的なものが散りばめられているかもしれないな。僕はよくわからないな。
ゾンビ映画とか結構見てるけど、特にそんなにオマージュは感じなかったけどな。
まあ、なかなか衝撃的で、なんか自由にやりたいことやってる作品だなっていう意味では、ちょっと好感触だったんで、いいですけどね。
意外とこれは、あれか、作ってる人たちの鼻息が荒くなくてよかったパターンだね。
まあ、そうですね、ここまで受けると思ってなかったんじゃないかなっていう、
誰ぜーみたいなやつ大概スカっていくからな本当に
そうですね、だからゾンビランドサガは主題歌なんかもね、発売された瞬間にアマゾンでも1位になってたし、iTunes かなんかのあれでもランキング良かったんじゃなかったでしたっけ、あとは、うん、グリッドマンなんかも秋葉に行っても CD ないみたいな状態らしいですし、
これエンディングの歌があんまりあれなんだよな、あの
結構でもあれじゃないですか、物語をこう最後まで見てから聞き直すと結構しんみりくる気
がする、しんみりきすぎるんだがあの歌、
あうん、じゃあ
いいの、もう本当に僕のアニメのエンディングのベストは本当にあのあれですよ、あれファンタジーのやつなんだっけ、
あああれか、このスバか、
はあ、そう、この素晴らしい世界に祝福をのファーストシーズンのエンディングが僕のベストだよ、あれ、あれ
すっごくのどかなですね、
ああ日曜日終わっちゃうっていう感じのあの日曜日終わる感すごいな、
エンディングというとちょっと一言言っておきたいのは、バナナフィッシュの最初のエンディングの曲がありますけど、これがもうなんかなんだろう、最初に聞いた時からこれはとか思ってたんですけど、物語をやっぱ最後まで見た後であの曲を聞くと、もう聞くだけでこう胸が締め付けられるような感じですね、名曲ですね、
全く見てない時からわかんないけど石塚雲翔さんが出てたんでしょ、どうなったの、
あの最後まで撮ってありました、
あそうだ、
うん、で最終回はオープニングが終わった後に石塚雲翔さんに感謝を込めてみたいな、
そうだよ、今年石塚雲翔さん亡くなったんだよ、
うん、そうですよ、
うん、あのスーパーマンの女の人も亡くなってんだよね、割と最近、今年だっけ、いやこの前なんかウィキペディア見たら、うわなんか亡くなってる、
スーパーガールのこと、
違うスーパーマンのヒロインにいたじゃん、
ああはいはいはい、あのクラーク・ケントと、
うん、なんかあのツンデレさんみたいな人、今で言うとこの
残念ながら俳優さんの名前がさっぱり、
あのスーパーマンの方はわかるんだけどね
そんなもんです、
いやウィキペディア見たら、わ割と最近亡くなってるっていう人結構いて、
うん、
わもうなんかなんだかなみたいな、
そうですね、まあ今年最後ですから、その亡くなった人っていうあれで言うと歌丸師匠とかいろいろいますから、
あのスーパーマンの人は今年の5月13日に亡くなってる。
あ、そうです。
自殺だって。
自殺。役者さん意外となんか多いですよね。
そうだよ。あの人も亡くなった。トランザム7000のバート・レナルズも亡くなった。はぁ。いや、ほんと、新しい人を全然見ないで、こう、知ってる人がどんどん亡くなってる年だったな、今年。
ま、そんな感じで振り返りきれてもいないが、まあ、こんなとこですかね、今年は。まだ何かおっしゃりたいことがあれば。
なんか今年の反省点みたいなのあります？
反省点
なんてないんですよ。僕が悪いんじゃなくて世間が悪い。世間が反省してくれ。
なんか株価が急に下がったらしいじゃないですか。
あ、そう、ね、原因があるの？
わかんない。この間ね、史上最高のボーナス額がどうのこうのとかって言ってたと思ったら、なんか急落とか言ってましたよ。
でも株価が下がってもそういう連中はボーナスもらったんだからいいじゃん。いや、まあだって景気悪いのにさ、ずっと嘘ついてきた、そのツケが回ってきただけじゃん。景気なんかよくねえっつーの。
結局だから両極端なだけですよね。それは政府からしたら、全体からしたら税収が上がってるから、よし好景気好景気とか言ってるけど、格差が広がってるだけだから、我々はどんどん貧乏になってるっていう。
なんか身近で景気のいい人います？
いないですよ。僕なんかはもうそれこそノーパソ買っちゃったんで、もうすっからですから。
いや、友達の、そのまた友達の勤めてる会社とかまで手広げても景気のいいやつなんていないよ。
まあそんなもんですよ。
だからなんか今年の反省点なんて特に僕にできることは、まあなんだろう、まあ今年営業やんなかったんで、お前にできることはなんだって言われたら、まあいやいや営業やりますかねっていうくらいで。つかさ、もうイラストレーターとかさ、この業界自体にさ、もう頑張ったところでなんかもうさ、先がそんなないじゃないですか。だからなんかね、なんかもうやる気はあるんだけど、なんかこう今以上に頑張ろうって気はあんまり起きないんだよな。
業界長い人はやっぱそうなりますかね。若い人たちから見たらなんか華やかな感じに見えるのかもしれない。
ああ、それ本当になんかあの芸能人を目指してる女の子みたいなもんだよね。表面だけ見てるだけで結局使い捨てにされるだけ、実際
言ったら、まあ、本当昔に我々の若かった頃と比べてもライバル増えましたもんね。みんな上手いですもんね。
まあでも一番金を動かしてる人にとってはいいよね。使い捨てにする人がすごいいっぱいいる状況だから。
そうですよね、うん。そうなんですよ。だからこそ状況がまあ全然好転しないですよね。当たり前ですけど。まあ、あと言っとくよ、なんかあります？僕はそういや、10年ぶりに携帯変えましたよ。
ガラケーね。
ガラケーにして。で、しかも、ウェブもいらないから、ウェブのサービスも切ってくれ。
ああ、やっぱ時代はガラケーですよ。今来てんのガラケーだよ。僕もガラケーですもん。
いや、ガラケーの、だから 3G の電波がまだ何年か持つから、それまで持っててもよかったんだけど、変えてみたら変えてみたら安くなるから、買い目に変えて正解なんですよね、これ。プランが全く違うんで、え、かけ放題なの？みたいな感じですよ、今。
なん
で？え、この値段でかけ放題？っていう。で、そう、で、うち帰ってきて、ウィキペディアで、CDMA1 って昔は2000年代入ったばかりの頃にあったじゃないですか。うん、あれ、2000年代入る前かな？その頃の、料金表載ってましたよ、ウィキペディアに。で、見たら、少なくとも6000円とか払ってたっぽいんですよね、当時。
そう、スマホより高いじゃん。
そう、よく払ってたなと思って。
だから景気が良かったんだって。
わかんないですよ。あれ、あの後、ソフトバンクが参入してきて、結局その、価格とか引き下げられたんですよね。だから、あれがなかったら今さらあのぐらいの値段払ってたかもしれない。
僕の今の携帯の使用状況から考えた、携帯の一月の通話利用料って600円ぐらいにしてほしいぐらいですよ。大して使わないから。
まあ、そうは言っても昔固定電話とかで月に2500円とかは固定で取られてましたからね。で、しかも引くときに7万とか取られてたんですよ。
だから昔は景気が良かった
んだ。なんだこれ。
だって僕自身がどう考えたって昔の方が金回り良かったもんよ。
うん、まあ我々も、あれですよね、スカイプとかなかった時代はね、普通に電話でやり取りしてましたけど、結構電話でかかってましたもんね。
テレ放題の時間じゃなくて？
テレ放題でかけてた記憶、あ、でもそうか。なんか電話番号登録して安く上げてたような気がする。
3人だけ登録できればそういうやつじゃん。
かもしれない。
いや、昔のパソコンの値段見てびっくりするから。今の僕乗ってる車より高いぞ、これって。
そうですね。80年代後半とかのが全然
高い。あれが変えてたっていうことは相当金回りが良かったってことだよ。
速金で買ってたんですか？
いや、僕一番最初のパソコン以外は速金で買ってるはず。
ああ。まあいや、僕は普段そんなに無駄遣いする方じゃないんですけど、今回カード会社から、まあ、来るじゃないですか、毎月。うん、で、まあ、ウェブで確認できるんで見るんですけど、今月の払いだけ飛び受けてますから。
あれさ、そちらのカードの請求のあれわかんないけど、うん、うちのカードの、こう、まあ、今月これ、いくらいくら引かれますよっていうハガキが、0.0 円まで書いてあるの。
あ、ドルとかそれの取引の？
いや、いつも 0.0 円だから、1個桁が多く書いてあるんだよ。だから見るたびに心臓止まりそうになるんだけどね、今だけ慣れないんだよ、あれ。なんで 0.5、何？なるほど。小数点以下のことが1とか2になることあんの、あれ。
いや、だから海外と取引した時にもしかしたら、ね、そういうこと
が。何千みたいなのが発生するのかな。
いや、だいたいそんなことも
あるね、こう、ピリピリピリピリって、ハガキをさ、こう、下の方から開くとさ、見える数字でね、ぎょっとすんだよな、ね、えって。俺、アマゾンで、アマゾンでこんなに買ったっけとかって。
それ、単純に10倍だとして考えても、俺なんか10倍取られたら、もう息の根が止まりますよ。
まあ、そのノートパソコンとかだったら100万コースだもんね、1個桁増えるとね。
だって今回の払いなんてね、30万超えてますから、車買ったんかみたいな感
じ。300万か。
しかも一括ですよ。あ、350万で取られますよ。いや、で、その35万程度の払いでも、普段の払いからするともう飛び抜けてるわけですよ。
あ
一個だけボーンとかあったかなってね。
ローンにしとけばよかったんじゃないの？
それも考えたんですけどね、結局、トータルで払う金が高くなるから。
でもやっぱ金利高くなるんだ。
バカバカしいじゃないですか。一気に払えるときに払おうっていう。
僕、こう毎月毎月ちまちま取られるの嫌いだから、スマホとかも無理して一括で買うんだけど。
いや、僕はノーパス買うときに、分割で払ったことないんで。
30万もすんのか、あれ。
そこまでして、そこまでの価値があるのかって言われるとちょっと微妙ですけど、30万半ばですから、ね。で、今、限定版とかで、まあ、スペシャルな仕様のやつが出てますけど、50万とかするやつがあって、
それは性能は変わんないんですか？
性能とかももちろんいいのも積んでるんですよ。あと、SSD の容量が2テラありますとか、ね、例えば。
バカな金持ち用に iPhone のケースを純金で作って何百万みたいな、あんな感じじゃないんだ。
今、シャンパンゴールドのパネルとか出てます
よ。ああ、シャンパンゴールド。うちの iPod なのがシャンパンゴールドだな。
というわけで、10年ぶりに携帯が新しくなりまして。
10年間持ちましたね。
いやー、なんか、完全防水じゃないんですけど、ある程度防水になってて、取説見たら、水道で洗う方法が書いてありましたよ。
ああ、いいですね。
すげえなと。
うち、キーボード、僕、Mac のキーボード使ってるんですけどね、スケルトンなんですよ。これをね、もう、なんつうか、水に突っ込みって洗いたいんだよな。スケルトンだから中に入ってるホコリとかゴミが全部見えるのよ。
あれ、キートップ取れないの？
器具があれば取れるかもしれないですけどね。
俺、器具持ってますよ。
なんか、つまむやつ？
針金で作ったなんか、スポッて差し込んで、グイって外す。
それ、このキーボードにも使えるのかしら？
わかんないけど、アマゾンで買っても何百円ですよ。
あ、売ってんだ。
売ってます、売ってます。
キーボードに対応してるやつ、じゃあ買ってこようかな。もういい加減掃除したいんですけど。
僕はうん十年前に9801を買うときに、プログラマーさんに教えてもらったのが、キートップって外して選択できるから、つって言われて、うん。で、あれってなんだろう、プラスチックの奥に染み込むように印刷してある方式だと、うん、多少このすり減っても字が消えないんですよね、はい、だから当時のやつは割とそういう印刷で高価なものを使ってたんですけど、うん、消えるやつありますからね今ね。
これも消えんのかな。見てわかる？
いや見てはわかんないけど、うん、でキートップ外して洗濯ネットに入れて洗うともうピッカピカになりますから。
お洗いでほっこりが丸見えで、かつがアップル製品特有のさ、分解すること何も考えてねえっていう、すごくめんどくさい分解の。
ものによってはキートップ外すときにぶっ壊しちゃうことがあるから気をつけた方がいいと思います。僕はリアルフォースの割と高めのキーボードをデスクトップで使ってるんですけど、これこの間選択したらもう、あ、新品かみたいな感じで。
あ、いいなぁ。あ、でももう古いからプラスチックがカチカチになっててバキッと折れる可能性もあるな。
そもそもね、キートップについて黒ずむ汚れって人の手から出る物質じゃないですか。で、それに対してその洗濯機に放り込む洗剤って特化して効果を発揮するんで、本当綺麗になりますよ。
よく逆さにしてバンバン叩いたりするんだけどね、内部に入ったこうほこりはやっぱりもうダメですね。
その劣能となんかがまたこのゴミを噛んでキーの接触が悪くなるっていう弱点があってね。でこいつはキートップ外すこともできるんですけど、構造が脆弱なんでなかなかちょっと分解したくないんですよね。
本体清掃サービスみたいなのあるよね。
一応あるんですけど、
あるんだ。
1年以上経ってから無料で1回だけできるっていうサービスがあるんですけど、普段から使ってるやつはそんなサービス出せないじゃないですか、ね、仕事使ってるのに。で今回は予備のやつを用意して、とにかく俺1回も出したことないんですそのサービスに。高い金出して買っておきながら、うん、だ今回こそは一回出してやるぞとか思ってるんですけど。
まあ清掃と言いつつ、あれじゃないの、外装部品は全部新品変えてくれんじゃないの。
場合によってはそうですね。昔、一回だけ、これ20年列のとシリーズ使ってるんですけど、一回だけ故障して修理出したことがあるんですよ。でその時に裏側のゴムの足が取れてるやつが直って帰ってきましたから。そういう細かいところはメンテしてくれますね。
そう、分解して修理するよりもなんか、こう、直した方が、直した方がじゃないや、新品に変えた方が安上がりっていう。
向こう。その時、基盤特化でしたけどね。あとあれです。その10年使ってた携帯も途中で1回壊れたんで修理出したんですけど、その時もパネルが新品になって帰ってきました。
うち僕も今使ってる携帯が、バッテリーがパンパンになったら多分変えるか何かにするんだろうけど、今使ってるのは一向にバッテリーが膨らまないの。
そうです。僕のは若干膨らんでますね。
膨らんでるの気づかないだけなのかな。今までのスマホも携帯も全部僕膨らんでるからな。
まあ、あの、新作って言っていいかどうかわかんないけど、あの、今、Kindle で小説、新しいの出すのは計画してますんで、もうちょっとしたら、リリースできると思います。
まあ、そちらも。とにかく、あの、あれ、僕、絵を出したいんで、なんか出すのあったら、なんか書かせてよ。
あ、本当ですか。なんか短編とかで、なんか100円とかで売るようなやつ。
あ、いいと思いますよ、それ。1話いくらのやつね。そういう人いるよ。
なるほど。じゃあなんか来年その辺をちょっと視野に。
あれ全然売れないらしいぞ。あの、とにかく宣伝しないとダメみたいね。
あ、まあ、そうなんです、うん。何にしてもそうですね。いや、今回あの、その出そうと思ってる SF の小説の、まあ、20数年前に作ったキャラクターですけど、うん、久々にこう、ね、単行本用に書き下ろして。
あれなんかのきっかけですごい売れそうな気がするけどな。
そんなことはないと思うけど、もういや、あの、ピクシブにその絵をあげて、先行してあげたんですよ。したらなんかオリジナルなんだけど、なんか割と評判良くてちょっと嬉しい、ね。
潜在的にああいうの求めてる人いるんじゃない？
うん、なんで、あえてレトロな感じになってますよね。うん、もう今時このスーツはねえだろ、みたいなデザインですけど。でもそこはあえて変えない。いや、だってそうでしょ？もうみんなピッチピチのね、肌にぴったりして体の線が浮いたスーツ、エロい。まあそれはわかるよ。それはわかるけど、それは男にも同じもん着せるかっつったら着せないでしょ？いや、
ピッチピチの着せりゃいいじゃないですか、もっこりの。
絶対嫌ですよ。しかも片方猫人間ですよ。
ああ。まあ、なんかそう、獣系のが好きな人いますけどね。
男ですけどね。まあそこら辺も含めて燃えてくださいよっていう感じですけど。ということで、はい、SF の、まあそう、それでね、いろいろ思い出したんですよ。そのキャラクター作ったいきさつとはもう忘れるぐらい昔なんですけど、あの、おっさんのキャラクターを主人公にした理由が、この間思い出しました。あの、トラベラーっていうテーブルトーク RPG があったんです
よ。懐かしいな
ぁ。うん、それで作ったキャラがベースになってんだ。
ああ、あのゲームやると球体型の宇宙船が一番効率いいっていう風にならないか。だからみんな面白みのない丸いまん丸になってたような当時。最初はみんな宇宙戦艦ヤマトみたいな想像するんだけどさ。効率考えると丸がいい。
そうですね。いや、なんで宇宙船なんて高価なものを一人でも持つのはどうしたらいいかって言ったら、軍隊の経験があって、それで何年か勤めると、その、もらえる、中古のやつがもらえるみたいな、そんな、あれでキャラメイクしたんですよ、俺。
そんなんだったような。
そのうん、キャラメイクで作ったキャラクターがベースになってるんですよ。
あの、黒い箱のやつでしょ？
もう詳しいこと覚えてない。あの、ゲーム、実はキャラメイクだけして、やったことない。
まあ、そういう人は当時多いですけどね。あの、キャラ表あるからね。履歴書みたいなやつ。
で、そのキャラ表をね、どっかにあるはずなんですけどね、今回見つからなかったんで、ちょっと残念ですけど。というわけで、近日刊行ということで、よろしくお願いします。まあ、そういうことで、はい。今回はこれで、というか今年はこれで終わりということで。では、皆様、良いお年を。
はい、良いお年を。
お疲れ様でした。